今日の御言葉は出引き13章47節から59節までです。出引きの13章47節から59節。衣服に大病の患部が生じたときは、羊毛の衣服でも亜麻布の衣服でも亜麻または羊毛の織物でも編み物でも革でもまた革で作ったどんなものでも、患部が緑がかっていたり赤みを帯びていたりしているなら、衣服でも革でも織物でも編み物でもまたどのような革製品でも、それは雷病の患部である。それを祭司に見せる。祭司はその患部を調べる。そして患部のあるものを7日間隔離する。7日目に彼はその患部のあるものを調べる。それが衣服でも織物でも編み物でも革でも、また革が何に用いられていても、それらにその患部が広がっているときは、その患部は悪性の雷病で、それは汚れている。羊毛製であるにしても亜麻製であるにしても、衣服あるいは織物でも編み物でも、またそれがどんな革製品でも、患部のあるものは焼く。これは悪性の雷病であるから、火で焼かなければならない。もし祭司が調べて、その患部がその衣服にあるいは織物編み物またすべての革製品に広がっていなければ、祭司は命じてその患部のあるものを洗わせ、さらに7日間それを隔離する。祭司はその患部のあるものが現れて後に調べる。もし患部が変わったように見えなければ、その患部が広がっていなくても、それは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても外側にあっても、それは腐食である。祭司が調べて、もしそれが現れて後その患部が薄れていたならば、彼はそれを衣服からあるいは革から織物編み物からちぎり取る。もし再びその衣服にあるいは織物編み物またはどんな革製品にもそれが現れたなら、それは再発である。その患部のあるものは火で焼かなければならない。しかし洗った衣服はあるいは織物編み物またはどんな革製品でも、それからもし患部が消えていたら、再びこれを洗う。それは清い。以上は羊毛あるいは亜麻布の衣服、織物編み物あるいはすべての革製品の雷病の患部についての教えであり、それを清いあるいは汚れていると宣言するためである。アーメン。今日のところは、人の体ではなく、衣服あるいは、その、製品が羊毛であっても亜麻布であっても、あるいは 織物や編み物あるいは革製品であっても、それにできた、雷病、すなわちサラート、それに関する、指示の規定です。で、この衣服や、また革製品や、そうしたもの、人体ではなく、その身につけるものや、あるいは、敷物とか、そういったものですね。それについても、この新科学第2版では雷病と記されていますが、サラート、そのサラートが現れるケースです。だいたい緑がかったり赤みを帯びたり、カビとか腐食ですね。でそうした場合はですね、人体に現れる時よりも、 ちょっと、注意が必要であり、また、隔離する期間も初め7日間、まあ、それプラス7日で、昨日の箇所のように、ちょっと注意がより厳重になっており、そして、7日間隔離してもですね、それが広がっていても、あるいは広がっていなくても、全くその7日間隔離する前と後とで同じであれば、それでも焼き捨てられる、かなり人体の時に比べて厳しい査定基準になります。このもしこのサラートが衣服であれ、革製品であれ、羊毛であれ、それが現れた場合、まず祭司に見せます。50節から52節のところ、まず7日間隔離して、そしてその7日目にそれを再び見たとき、これは、この場合だと広がっているときは、もうそれは汚れているとされて、それを火で焼かなければなりません。で、53節から55節のところでは、もしそれがですね、広がっていないケース、その前のケースでは広がっているケースですが、広がっていない場合、これ人体の場合ですと広がっていなければ、様子見ということなんですが、この場合、この革製品とか衣類の場合ですと、再び洗わせます。そして再び7日間隔離します。で、7日目、要するに全部で14日目ですね。それでも患部が変わったように見えなければ、それもまた汚れているとされて火で焼かなければなりません。で、かろうじてですね、いいケース、56節から、57節のところ、それが、14日目に、それが薄れていた場合、前よりもそれがその、サラートが薄れている場合、完全になくなっていない場合ですね。その場合は、それはちぎり取る。で、それで、ちぎり取っ、その患部の部分をちぎり取って、で、再び、ちぎり取られたやつは、その用をなすことはできるんですが、しかし、それでも再びですね、同じような、ものが現れた場合は、もうそれは再発されたものとして、火で焼かれなければなりません。で、唯一、生き残ることができるのが58節のケースで、洗った衣服あるいは織物、編み物、またはどんな革製品でも、それからもし患部が消えていたらですね、その患部がなくなっていた場合は、再びこれを洗ってから、その再びその用に用いることができるようになります。で、これが、羊毛とか雨布の衣服、織物、編み物、あるいは全ての革製品にできたサラートのに関する、清い、あるいは汚れていると宣言するための、教えです。で、ここでは衣服、あるいは、革製品、織物、編み物、そうしたものですね、人が身につけるもの、身にまとうもの、あるいは下に敷く、要するに人が着脱可能なものですね。聖書ではだいたい衣類とか着るとか脱ぐとか、それは人の行いとか、あるいは人の罪、あるいは人の救い、そうしたものを着るとか脱ぐとか、そういう表現がよく出てきます。例えば黙示録の方の19章では、黙示録19章の6節のところから8節までですね、ここは、いつぞや静岡の方で、お葬儀の時に引用した聖句ですが、黙示録19章の6節から、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び、楽しみ、 神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることがを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アメン。ここで、花嫁が着せられる清い麻布の衣、その衣とは生徒たちの正しい行いであると書いてあります。つまり生徒たちがこの地上においてですね、正しい行いをすればするほど天の御国において花嫁衣装としてのその衣装がますます整えられていくわけです。ですから地上において正しい行いは全くしてない、私は救われたのだからってことで正しい行いを全く伴っていないと、天国においてその着る花嫁衣装は本当に水ぼらしいものになってしまうわけですね。このように、この清い麻布の衣、それは生徒たちの正しい行いであると書いてあります。また、その逆でですね、正しくない行いもまたその身にまとう着物として表現されているのがイザヤの59章です。イザヤの59章の、3節からちょっとお読みしていきましょうか。イザヤ59章の3節から、実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもなく、虚しいことに頼り、嘘を買い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。そのクモの巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技、彼らの手のなすことはただ暴虐。うんぬんと続くんですけども、この良くない行い、その、織りなすというものは蜘蛛の巣を織るようなもので、そしてその蜘蛛の巣は着物にはならず、自分で作ったもので身を覆うこともできない、あります。アダムとエバはエデンの園で、身勝手な、身を覆うものをイチジクの葉っぱで身を覆おうとしましたが、それは着物には、なりませんでした。神様の目にはそれは全く裸を覆うものとしては役に立たないものでした。自らの編み出そうとするもの、それは汚れた衣で、それには全く正しいものはありません。このように汚れた行いもまた汚れた衣として、聖書では表されているんですけども、自分の衣服あるいは、その織物編み物、自分で編んだもの、そういったものにですね、ザラートが現れた場合、要するに自分の、普段の生徒としてですね、正しい行い、羽嫁衣装を織るべきこの地上での歩み、そこに、シミやシワや汚れが、現れた場合はですね、それは対処しなくてはなりません。祭司はまずそれを、水で洗ってさらに7日間隔離すると書いてありましたけども、私たちの生徒としての行いの中に汚れが現れた場合は、それはまず御言葉の水で洗い清めなくてはなりません。例えばもう救われてて本当に日々、喜びのうちに歩んでいたんですが、しかし日々マンネリ化してきて、例えばお酒とかあるいは、なんか変な遊びとか、そういったものによってですね、ひとたびちょっとでも汚れを受けた場合、 それはですね、まず祭司、大祭司イエス様のもとに持っていて、それを見せて、そして対処していただくていただかなくてはなりません。それを洗い清めてですね、この衣の場合のザラトはまず7日間隔離して、でそれで、まあ、それがさらに7日目に見て、その汚れが広がっているようであれば、もうそれは汚れていると宣言してすぐに焼かれます。まあ、その生徒の行いでも、まあ、お酒とか変な遊びとかで、時間が経ってさらにそれが広がっているようであれば、もうね、火で全部焼くぐらいの覚悟で臨まなくてはならないんです。そしてたとえその汚れが広がっていなくてもですね、さらに最初は7日間、それを洗ってから7日間、最初は様子を見ようにして、そしてさらに7日目、要するに14日目にそれを見て、さらにその汚れがですね、広がっていなくても汚れのまんま残っているのであれば、それもまた焼かれなくてはなりません。私たちの行い、私たちの汚れ、それがですね、捨てきれないようであれば、もうそれも焼かなくてはならないと判定されるんです。しかし、それが現れて後14日目にそれが薄れていた場合、要するに以前よりも改善が見られる場合は、まあ、その部分を、裂いてちぎり取って、でそれで再び元のように用いることができるんですが、私たちもですね、そういう良くない行い、それが以前より改善されているのであれば、もうそれをしないということで、ちぎり取って、そして再び以前のように用いられることができるんですが、しかし再び現れた場合、もうそれは、どんな些細であっても汚れていると宣言されて、全部火で焼かれることになります。しかし唯一それが残るケースは、その洗った後ですね、もしその幹部が全く消えていた場合、まあ、ですから私たちの場合でも、そういう良くない行いが、まず最初に、祭司に見せて、そして御言葉の水で洗い清められて、もしそれが全くその最初の洗いでなくなっているのであれば、それは清いと宣言されて、そして再び、そのように用いられることができるわけです。私たちのうちの行い、初めの主に救われた当初の喜び、以前のその汚れた、偶像崇拝とか、まあ、不貧困とか、酩酊とか公職とか、そういったこと、それがひとたび洗い清められてですね、しかしそこに再び舞い戻ってしまうならば、このような徹底した対応が必要なわけです。もしそれで洗い清められれば、まあ、最初の洗い清めで洗われてそれが一切なくなるのであればいいんですけども、しかしそうでないのであれば、火で焼き尽くされる必要があるわけです。おととい聖霊降誕日でしたね。聖霊の火の下が下ってきました。水のバプテスマは水の中に浸し込む、以前のに対する死の、死に浸し込まれる儀式でしたけども、しかし聖霊のバプテスマは火によるバプテスマ、火の中に浸し込まれる必要があります。私たちも聖霊の火によってですね、以前の自分は全く焼き尽くされて、そうして清められなくてはならないわけです。最後にコロサイ人への手紙の3章を開きたいと思います。私たちが結局ですね、行い、好みの行い、肉体から出る行いは汚れがどうしても出てきてしまうものです。それゆえ全く作り替えが必要なわけですね。コロサイ人への手紙の3章5節から11節まで、 ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり全てのうちにおられるのです。アメン。旧説の方にもありましたね。古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのですと。行い、古い行い、それを脱ぎ捨てて全く新しい人を着たんです。衣、それはもうほぼ全てのケースにおいて、まあ、水で洗った後、まあ、かろうじてその症状が軽減したら、まあ、かろうじてその部分を破いて、まあ、以前のように用いることはできましたが、とにかくほとんどのケース全体を焼き捨ててしまうというケースでした。結局皆さんもですね、古い人は脱ぎ捨てるべきなんです。焼き尽くすべきなんです。古い人は、そして新しい人を着るべきなんです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至ると書いてありますね。普通着るものは着れば着るほど古びていくものですが、しかし新しい人を着せられたなら、その新しい人は着れば着るほどますます古びるじゃなく新しくされていくんです。逆ですね。キリストにあって新しい命を着せられたのであれば、皆さんはますます新しくされていくんです。もはや古いものすら脱ぎ捨てて新しい人を着るものになるんです。第一コリントの15章の方にもありますね。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならない。死ぬものは必ず不死を着なければならない。第一コリントの15章の53節ですね。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。アメン。私たちの行い、それは朽ちるものです。古びていくものです。肉の力で頑張ってもやがてそれは不義が現れてどうしようもなくなるもの。結局古いもの、肉の力、肉の頑張りは最初から火で焼き尽くすべきなんです。ただキリストから与えられた新しい衣を着るべきです。古い着る着物を新しい与えられた衣服で、それを新しい服の方を破ってそれで継ぎはぎしてなんてことはしてはならないことです。私たちは新しい衣が着せられたら、それをただいただいて感謝してそれを着ればいいんです。どうか新しいキリストという衣を着て、そうして歩んでいき、新しい命として もはや古びることのない歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければなりません。朽ちるものが朽ちないものを着るとき、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。私たちの行い、それはまことに古びた衣、カビの生えてくるサラートになっていくものです。しかしイエス様は私たちに新しい衣を与えてくださいました。アダムとエバが一軸の葉で朽ちていくもので、自らを覆おうとしても、しかしそれは主の御前には裸も同然で、恥があらわにされたままでした。しかし主は動物の毛皮を、動物の血を流して犠牲を持って新しい衣を着させてくださいました。どうかこの地上での歩みにおいて、主が与えてくださった新しい衣を着て、この地上での歩みを全うすることができますように、裸の恥を覆ってくださり、そして生徒として正しい行いをして、天において着る花嫁衣装をしっかりとこの地上において紡いでいく私たちでありますように、今日この御言葉の恵みに預からせてくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。